こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は分子生物学者の福岡伸一による新書で、生命とは何かという根本的な問いを動的平衡という概念から読み解く解説書である。動的平衡とは、分子や細胞が常に合成と分解を繰り返しながら全体としての秩序を保ち続ける状態を指す。著者は人間の白を固定された実体ではなく、流れの中にある暫定的な平衡として捉え、生命の本質を性的な構造ではなく動的な過程に見出す。本書では愛の更新、記憶や意識の所在、脳による知覚の加工、老化や再生の見方などが一般読者にも理解しやすい形で論じられる。科学的知見を土台にしながらも、生命の意味や自己認識の在り方へと議論を広げている点が特徴である。この本の重要なポイントとお伝えします。まず最初に、生命を支える動的平衡という基本概念。本書の中心にあるのは、生命を動的平衡として捉える視点である。これは分子が絶えず入れ替わりながらも全体としての形や機能が維持される状態を意味する。著者は、生命が安定して見えるのは変化が止まっているからではなく、変化が継続しているからだと説明する。この考え方は、生命を部品の集合体として理解する見方とは異なり、流れそのものを生命の本体とみなす点に特徴がある。細胞や分子は固定された所有物ではなく、常に更新される過程にあるため、自己同一性も絶対的な実体ではないという認識につながる。ここで重要なのは、単なる比喩ではなく、生物学の現象を整理する枠組みとして提示されていることだ。生命を静止したものとしてではなく、常に壊し、作り直し、保ち続ける運動として理解することで、死んだや生き物の見え方が根本から変わる。次に、死んだは所有物ではなく、絶えず更新される流れとして理解される。本書は、人間の寛大を自分のものとして固定的に捉える感覚を揺さぶる。著者によれば、寛大を構成するタンパク質、脂質核酸などは長く同じ場所にとどまるのではなく、常に交換されている。そのため、私たちが自分だと思っている身体は、厳密には同じ物質の集合ではなく、継続的に入れ替わるプロセスの一時的なまとまりである。この見方は、老化や代謝を単なる衰えとしてではなく、生命が維持されるための更新機構として理解することを促す。つまり、壊れてから修理するのではなく、壊れる前に先回りして組み替えることで秩序を保つという発想である。こうした説明は、生命の脆弱さを示すと同時に、壊れやすいからこそ維持されているという逆説を明確にする。体を性的な所有物とみなすと変化は例外に見えるが、本書では変化こそが本来の状態として位置づけられる。さらに、記憶と意識を固定的な物質に還元しない考え方、本書で特に印象的なのは、記憶や意識の在りかをめぐる議論である。著者は、記憶を保存する単独の物質がどこかに存在するという見方を退け、記憶は脳内の固定的な粒ではなく、細胞間の関係や回路の活動として現れると捉える。これは、記憶を倉庫にしまわれたもののように考える直感に対する反論であり、正気のたびに記憶が再構成されるという理解を促す。また、私たちが見ている事実も、そのまま外界を写し取ったものではなく、脳によって加工された結果だと述べられる。ここから導かれるのは、認識とは受動的な受信ではなく、脳と聞いたが作る能動的な解釈だということだ。記憶や意識を固定物とみなさないことで、自己の連続性すら流動的なプロセスとして見えてくる。本書は、心理や認知を生物学の延長として考え直す入り口になっている。そして、脳と身体の関係を、中央集権ではなく分散的な仕組みとして捉える。著者は、人間の身体や生態システムを、単一の司令塔が全てを統制する中央集権型の構造としては見ていない。むしろ、脳は全体を一方的に支配するのではなく、感覚や末端の変化を変換し伝える役割を担う存在として位置づけられる。この視点によって、道の各部分はただ命令を受ける受動的な部品ではなく、互いに支え合いながら機能する分散的なネットワークとして理解される。細胞は互いの位置や形をある程度記憶し、全体の配置を保つことで入れ替わりが起きても構造を維持できる。このような説明は、身体の統一性が強い支配ではなく、局所的な相補性によって支えられていることを示す。科学的には、発生、再生、組織維持を考える上で重要な観点であり、哲学的には、自己とは何かという問いを分散的な存在論へと開く。最後に、エントロピー増大にあがう生命の維持戦略。本書では、生命をエントロピー増大の法則との絶え間ないせめぎ合いとして書いている。熱力学的には、放っておけば秩序は崩れ、形は乱れていくが、生命はその流れに逆らうように自己を維持する。著者の説明では、生命は単に壊れた部分を後から補修するのではなく、まだ使える部分も含めて先回りして入れ替え、新しいバランスを作ることで崩壊を避けている。この考えは、 健康や老化を考える際にも示唆的で、生命を守るとは変化を止めることではなく、変化を組織化することだと理解できる。さらにこの枠組みは生物個体だけでなく、相補性やつながりの視点へも接続される。個体は独立して完結する存在ではなく、他の要素との関係の中で一時的に秩序を保っている。つまり生命の強さは普遍性ではなく、崩れ続ける世界の中で更新を続ける能力にある。結論として本書は、生命科学の基礎的な知識を持たない読者でも、生命を動的平衡という視点から考え直せるように構成された一冊である。特に、神田が常に入れ替わっていること、記憶や意識が固定物ではないこと、知覚が脳による加工の結果であることなどは、日常的な自己理解に直接揺さぶりをかける。生命を単なる機械や物質の集合として説明する本と違い、科学的な知見を土台にしながらも、自己、時間、存在の捉え方へと議論を広げている点が独自性である。一般向けの生命論として読みやすい一方で、結論を一つに収束させるより問いを深める書き方が特徴なので、明快な答えを求める人にはやや抽象的に感じられるかもしれない。それでも生命を固定的な実体ではなく、変化し続ける過程として理解したい人、身体と意識の関係を考えたい人、生命科学と哲学の接点に関心がある人には強く勧められる。似たテーマの一般書の中でも、概念の一貫性と文体の明晰さが際立っている。ご支援いただける場合は福岡新一。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。